はい、それではサムエル記ですね、第1の25章からです。サムエル記第1の25章から学んでいきますね。今週学んで、そして来週でサムエル記第1が終わりますね。前回の学びをですね、思い出してください。ダビデがサウルから逃げているんですけれども、大事な言葉が、神がダビデをサウルの手に渡さなかった。これが23章の14節に書いてあるんですが、いろんな形で神がダビデをサウルの手に渡しませんでした。私たちはとかくですね、神様が私たちを救ってくださるものを定型化しがちですよね。こう典型的にこうしたら助けてくださると、よくある話がこの洪水になってですね、そして自分が救われ、もうどんどん水かさが増しているときにですね、ボートに乗ってきた人がもう3回ぐらい来たん、最後はヘリコプターで来て、で溺れて死んでしまったと。で天国に行ってですね、なんで助けてくれなかったんですかって言ったら、いや私も3回助けに来たんだけれどもですね。ダビデも同じようにですね、いろんな形で助けられました。で落ち込んでいた時にはヨナタンまでが来てですね、励まし、そしてあと岩一つだけ出会った時にも、今度はダビデが、その時はペリシテ人がイスラエルに襲ってきたんですよね。でそれで助けられた。で24章においては今度は逆にサウルを殺すことができる機会が与えられたわけなんです。ところが彼は手を下さなかった。でそこから前回は私たちはキリストの姿をこのダビデに見ることができるって話をしました。悪を行われている、悪を受けているけれども善を持ってそれで報いたわけですね。私たちは悪に対しては悪で返したいですよ、仕返ししたいわけですけれども、ダビデはその逆を行った、柔和な人だということを学んだわけです。そして25章からはそのダビデであってもやはりその浮き沈みがあることを見ていくことができます。もしダビデがですね、全てにおいて完璧だったら私たちはダビデと共感することはなかなかできないわけなんですけれども、人間ダビデの姿を見ることができけれども、その自分の弱さを認めていくダビデの姿から私たちが謙虚になっていくことってどういうことなのかということを学んでいくことができます。では一節をご覧ください。サムエルが死んだ時、イスラエル人は皆集まって彼のために痛み悲しみ、ラマにある彼の屋敷に葬った。ダビデはそこを立ってパランの荒野に行った。ここでイスラエルの歴史にとって大きな幕切れが来たわけです。それはサムエルが死んだということであります。ヨシュアが約束の地に入って以降霊的に停滞していたの獅子の時代ですね、獅子記の時代ですが、そのイスラエルを神に立ち返らせたのがこのサムエルでありました。ですからここでサムエル記と書いてありますけれども、実際にサムエルが直接書いたのは少なくとも24章までで、25章以降は当然ながら違う人がこの引き続き書いていたと考えられますけれども、このサムエルがいなくなった、また違うその後の時代に入っていくわけですよね。私たちがどんなにある霊的な指導者を敬っていたとしても、その人の終わりというのは必ず来るわけなんですよね。でサムエルが生まれ育ったこのラマのところでこの彼は葬られたわけです。そしてダビデの方はパランの荒野に下っています。このエンゲリ視界の要害にいたんですけれども、そこから南下してこのシナイ半島のですね、この方に向かって行きました。 で、サムエルの死とこのパランのアラノに下っていったということがどのように関わりがあるのか私は分からないんですが、まあ、はっきりしているのは、ダビデの心には当然ながら変化があったと思うんですね。霊的な指導者がいなくなるときって必ず何らかの変化が起こります。まあ、多くの場合は何て言うんですかね、悪い方ですね。例えばヨセフが、創世記の終わりでヨセフが死にましたが、ヨセフを知らないパロが出てきてから、それまでは新イスラエルだったパロが反イスラエルに変わったわけですよね。で、このヨシュアが死んだ時にも、イスラエルは神に従っていたのにもかかわらず、神に従っていたのに、バールに仕えていくようになった。ですからサムエルがここで死んでからも、ダビデにとってはやはり霊的な守りというものが、少しなくなってですね、まあ、そこで、まあ、この25章の話がまた、27章ですね、今朝学びましたけれども、そういう話につながっていくと考えられます。サウル、ダビデがですね悩んでいたこと、26章に出てきますが、後で開きますのでね、今開かなくてもいいですけども、それはですね、主に生贄を捧げることが、できなかったっていうのが彼にとっての本当に悩みだったんですね。詩編の42編の1節と2節に、鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。ちょうどエンゲディに彼はいたわけですけれども、鹿がいてですね、死体喘いでいるわけですよ。そこにはオアシスがありますから、川が流れていますけれども、それと同じように私はエルサレムに行って、本当は神に生贄、エルサレムというかその神の幕屋に行ってですね、生贄を捧げたいのに捧げることができないという、まあ、その渇きがずっと持続的に続いているんですよ。で、この中で、起こった出来事と考えてください。次です、2節で、マオンの一人の人がいた。彼はカルメルで事業をしており、非常に裕福であった。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルといい、彼の妻の名はアビガエルといった。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。このパランのアラノの北の方にこのカルメルがあります。カルメルというと、北イスラエルのカルメル山を思い出す人がいると思うんですけど、その違いますね。同じ名前なんですが違うところです。そこで非常に特徴的な人物がいて、ナバルという人です。顔面で行状が悪かったとありますが、ナバルの名前が愚か者です。そんな名前をつける親がどこにいるのかと思いますけれども、聖書はですね、興味深いことに、その人の生涯の特徴を表す名前が生まれるときによくつけられますね。まあ、注釈書によってはですね、後でニックネームとしてつけられた、別名としてつけられたとかですね、まあ、いろいろありましたけれども、まあ、彼の名前が彼の姿をよく表していて、そしてさらに興味深いのは、非常に対照的な女性が奥さんだったんですよね。アビガエル、聡明で美人であった。美人は分かるんですけど、聡明、非常に知恵があった、知識があった、よく分かっていた人であります。で、彼がナバルの方、おそらくですね、ごめんなさい、このアビガエルはですね、無理やりに奥さんとさせられたんだと思うんですよね。このナバルはいわゆる今で言ったら経済界の王様みたいな存在ですよ、ね。まあ、実際のイスラエルは王様はサウルだったわけですけれども、サウルも裕福だったと思うんですが、まあ、でもある意味で経済的なことにおいてはナバルも同じような存在だったわけなんですね。 で無理やりアビガイルが、まあ、妻として来られた連れてこられたのではないかなと かと考えられますが、そして4節です。ダビデはナバルがその羊の毛を飼っていることをアラノで聞いた。それでダビデは10人の若者を使わし、その若者たちに言った。カルメルへ登って行ってナバルのところに行き、私の名で彼に安否を尋ね、こう挨拶しなさい。あなたに平安がありますように、あなたの家に平安がありますように、またあなたのすべてのものに平安がありますように。私は今羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですからこの若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから、どうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてくださいですね。羊の毛を刈る祝い、これは、まあ、あの当時行われていた祝いなんですが、まあ、主人が気前よく人々に分け与えるのが習わしになっていました。で、若者を使わせて頼んでいること、これ今で言うならばお給料をもらうようなものですね。で、羊飼いというのは常にこの盗人などの危険にさらされているので、こうやって兵士たちが彼らを守っていたというのは立派な一つの仕事でした。まあ、今ねちょっと私たちには想像があまりつかないんですけれども、この町といったら当時は城壁ですね。例えば韓国語の訳だとあの町っていう言葉は城って書いてあるんですけれども、そうするともっとわかるかと思いますが、本当に危険にさらされていた。で、そこでこの彼らが守っていたっていうことはまさに城壁を持っていたのと同じような役割を果たしていたわけなんです。ですから今ここでお願いしに行っている、私たちに何かくださいとお願いしに行っているっていうのは、まあ、アメリカで言ったら何でしょうかね、チップって言ったらいいでしょうかですね。日本だとそういう習慣がないので、アメリカ行った方はですね、ちょっと戸惑うんですよね。で、もしチップを何も与えなかったらちょっとまずいですね、かなりまずいですね。なんでかって言ったら会社からそのお店からはですね、それをチップがあることを前提にして安い給料なんですよね。だからそういう状態であります。だから今この当時の社会でいれば、これはもう当然与えなければいけないような状況です。で、ましてやダビデたちは逃げている身ですから、人々の善意によらなければ食べ物を得ることはできないわけで、祭司アヒメレク覚えてますか、ダビデがひもじい時に聖なるパンを与えた。本当は、ね、それは祭司しか食べることはできなかった、それでも与えたと。それはダビデのひもじい姿を見ていたわけで、ですから当然ながら与える義務があったわけなんですよ。ですか。で、9節ですが、ダビデの若者たちは言って言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ、答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えていった。ダビデとは一体何者だ、エッサイのことは一体何者だ、この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほぐったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。極めて横柄な態度に出ました。無然とした態度ですね。以前、モーセがパロに、主とは何者だって言ったのと、これに似てますね。で、実はダビデのこと知らないっていうことじゃないんですよ。知ってるんですよ。エッサイの子はと言ってます。で、これがかつてサウルが侮蔑してダビデを呼んでいる時に使った言葉なんですね。で、サウルが使ってるならば、まあ、まだしもナバルはダビデと同じユダ族ですから、もう腹渡が煮え返るような言葉なんですよ、これは。で、主人のところを脱走する奴隷が多くなっているというのは、 ダビデが主人サウルから脱走した奴隷だっていうことを言ってるんです。そして私のパン、私の水って言ってですね、この11節にはなんと私とか私のっていうのが、まあ、日本語には出てないんですけど8回使われてます。もう自分のものなんだというふうに言って、他の人たち、貧しい人や弱い人に分け与えるという心が一つもない自己中心的な姿を表しているんですね。で12節、それでダビデの若者たちは元来た道を引き返し戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデが部下に、めいめい自分の剣を身につけよと命じたので、皆剣を身につけた。ダビデも剣を身につけた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところにとどまった。どうですか、ダビデが取っている行動は人間的には至極その通りです。自分にそれをするその報いを与える手段や力がなければ泣き寝入りですよね。でももしあったとしたらどうでしょうか。例えば自分の親戚に政治家がいるとかですね、わかんないですけれどもやはり使いますよね。使いますよ。ものすごい不正をですね、私たちが受けたのであれば使います。でもここでは24章に出てきたダビデですを思い出さなければいけない。サウルはこう言ったんですよ、ダビデのことについて。あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかったからだ。人間的には至極もっともなことをダビデは行ったんですけれども、ダビデはこの柔和な心、神に仕えていく心、神に全てを委ねていく心を与えられたものとしては逆のことをしてしまっていたわけなんです。なんでダビデがサウルに対してはできたのにナバルに対してできなかったのかなということが、この25章においては一番大事になってくるかと思います。それはサウルは心の準備ができていた。主に油注がれたものという言葉を何度も使いました。で、同じものをサウルが持っているものと同じものがナバルの中にあった時に反応してしまったんですけど、ナバルだから反応してしまったんですよね。で、このように私たちは周囲の環境が変わったり人が変わったりすると、同じことなのに異なった反応をしてしまう、対応を取ってしまう。ある人々のためには祈れても、全く同じような状況の中に他の人たちがいたら祈らないということもあるわけですね。で、ある韓国の牧師さんが面白い記事を書いていました。手法を見てですね、書いてあったんですが、ソウルにおいて大規模なキリスト者のクリスチャンの大会があったそうなんですね。そこで北朝鮮の人たちのために助けて祈りを捧げましょうという大会だった、集会だったそうです。で、その集会の会場の横に赤十字の人たちが献血者を止めていました。そのように北朝鮮の人たちのために祈っていくクリスチャンがいるのだから、善意を持っているから地を分け合ってくれるだろうと思ったわけですよね。で、実際に行った人はもう指で手で数えられるくらいの、10本指で数えられるくらいの人数しか来なかったそうです。遠くにいる北朝鮮の人たちのためには祈れても、目の前にいる輸血が足りなくて苦しんでいる人たちのために心を寄せる余裕がなかった。で、このように私たちは同じ状況であっても同じことであっても心の準備がある人、ある対象物に対してはできていても、他の人たちにはできていないということがよくあるわけなんですね。そして次に、このダビデの過ちを神様が用いる、その過ちが過ちであるということを指摘するために神様が用いる人物が アビガエルになります。その時ナバルの妻アビガエルに若者の一人が告げていった。ダビデが私たちの主人に挨拶をするためにアラノから使者たちを送ったのに、ご主人は彼らを罵りました。あの人たちは私たちに大変よくしてくれたのです。私たちは恥ずかしい思いをさせられたこともなく、私たちが彼らとので一緒にいて行動を共にしていた間中何もなくしませんでした。私たちが彼らと一緒に羊を飼っている間は昼も夜もあの人たちは私たちのために城壁となってくれました。今あなたはどうすればよいかよくわきまえてください。災いが私たちの主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。主人は横島なものですから誰も話したがらないのです。若者が今の状況が大変深刻であることをアビガエルに話しました。でこの若者は主人には話せなかったんですね。横島なものだと。相当な人だったナバルはね。かつてエリの息子にこの言葉、同じ言葉が使われたんです。横島なものでって出てきますけれども、そこでアビガエルは急いでパン200個、ぶどう酒の皮袋2つ、料理した羊5頭、入り麦5セア、干しぶとう100房、干しいちじく200個を取って、これをロバに乗せ、自分の若者たちに言った。私の先を進みなさい。私があなた方に、あなた方についていくから。ただ彼女は夫ナバルには何も告げなかった。本来ならば与えなければいけない食べ物であります。そして干しぶどうや干しいちじく、これをですね、余計に携えているわけですけど、これ保存食としてはですね、このダビデたちはとても助かったでしょう。今逃げてる身ですから保存食が必要ですね。で彼女がロバに乗って山陰を下ってくると、ちょうどダビデとその部下が彼女の方に降りてくるのに出会った。ダビデはこう言ったばかりであった。私が荒野であの男が持っていたものを皆守ってやったので、その持ち物は何一つなくならなかったが、それは全く無駄であった。あの男は善に変えて悪を返した。もし私が明日の朝までにあれの者のうちから小わっぱ一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるように。私はダビデの気持ちがわかります。皆さんいかがでしょうか。これだけ良いことをしたのにこんな悪で返されるのかと。で力がなければ、先ほど言いましたように誘惑は来ないんですよ。泣き寝入りするだけですよ。力があったらそれが誘惑ですよね。ダビデはサウルの時にはその力があったにもかかわらず、それをあえて使わなかった、行使しなかった。でも今は彼は使おうとしてしまっています。その時に神様が来てくださるんですね。神様の憐れみですよ。アビガエルが来るわけです。アビガエルはダビデを見るや否や急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためがあなたに直に申し上げるのをお許しください。このはしための言葉を聞いてください。ご主人様、どうかあの横島なものナバルのことなど気にかけないでください。あの人はその名の通りの男ですから。その名はナバルで、その通りの愚か者です。このはしための私はご主人様がお使わしになった若者たちを見ませんでした。アビガエルは非常に短い時間に何とかしてダビデの行動をやめさせなければ、その一家の男たち皆が殺されてしまうわけですから、非常に難しいわけですね。でまずアビガエルは自分をはしためとして、ダビデのはしためとして接し、また私に背きの罪があるのだ、完全に自分に罪を帰して、あとはナバルの愚かさを認めています。 で、注釈書にはですね、夫のことをこんなに悪く言うのは良くないんじゃないかっていうのもあるんですね。でも私はアビガエルの言葉って当然だと思うんですね。今焦点はナバルではなくて、ダビデをいかにその怒りを鎮めさせるかっていうことなんです。例えばですね、人に危害を加えた男の妻が、本人は自分のやったことが全く分かってない、何が狙ってるか、その悪は悪だと思っていないような時に、被害を受けた人に対して謝罪に行く時どうしますか。本人じゃないんですよ、やってるの。だから本当にこの男は愚かなことをしてしまって申し訳ございません、こう言いますよねじゃないと取りなしにならない。で、次に、今ご主人様、あなたが血を流しに行かれるのをとどめ、ご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられる。あなたの魂も生きています。どうかあなたの敵ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナバルのようになりますように。アビガエルの聡明さ、さっき聡明であると書いてありましたが、彼女は先の先を見越して話しています。ダビデが血を流すのを止めに行くっていうことをやめるだろうと初めから言ってるんですよ。ご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられて、もうとどめるということを初めから言っています。そしてなんと、あなたの敵ご主人様に害を加えとする者もナバルのようになる。つまりナバルが滅びるということまでも言ってしまっています。ここまで知恵があるというか、なんて言ったらいいでしょうか、信仰がありますね。信仰から出てくる知恵、もう先の先を神様によって見させてもらっている。このナバルが行っている愚かなことはもう彼に滅びをもたらすしかない、神が裁かれるということまでも彼女は見据えていたんですね。だから予言的な言葉に今なってるんですよ。で、次に、どうぞこの女がご主人様に持ってまいりましたこの贈り物をご主人様に付き従う若者たちにお与えください。どうかこのはしための背きの罪をお許しください。主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間災いはあなたに起こりません。たとえ人があなたを追ってあなたの命を狙おうとしても、ご主人様の命はあなたの神主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。素晴らしいです。主の約束をアビガエルが話しています。ダビデは必ず救われるということ、これヨナタンも前回の学びで話していたの覚えてますか。アビガエルもこれが分かっていて、それでそれを命の袋にしまわれているという言葉まで使ってですね、そして今度は敵が今度は投げつけられると。で、主があなたについて約束されたすべての良いことをご主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられた時、無駄に血を流したりご主人様自身で復讐されたりしたことがあなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を幸せにされたなら、このはしためを思い出してください。彼女の考えたのはここなんですよ。神の約束はその通りになる。確かにダビデが王となるというところまでははっきりと分かっていて、彼女が気にしていたのはその後のことです。彼が平和の君としてイスラエルを君臨するときに、ここでのナバル事件と呼んでもいいような、そういうカルメル事件とも言ってもいいでしょうか。そういうものを、まあ、今で言ったらスキャンダルのようにしてですね、この出てくるということを心配していた、あるいはそれ以上にですね、アビガエルはダビデ自身の心を心配していたんですよ。このことによって心が傷んでつまずきとなって、自分がその神様に従ってイスラエルを統治するときに負い目となっていかないようにしてくださいと。 ですね。それで今の行動を決めてくださいということであります。いかがですか。これは私たちに大きな教訓を与えますね。私たちが近視眼になってはいけないです。今目の前にあることについて対処をしていきたくなっちゃうんですが、私たちに神様が用意されている計画というのは大きいんですよ。将来と希望を与える良い計画を神様が私たちに与えておられるわけなんです。だから今やっても当然であると見えることであっても、心に神が与えておられる良心を清く保っていく、これは後で財産になります。一貫した行動ですね。ダビデはキリストを表してますから、ここでナバル事件を起こしたらですね、崩れちゃう。これを今ダビデはすることがなく助かっていくわけですけれども、私たちも同じです。そして最後にアビガイルはこのはしたみを思い出してくださいってこう言ってるんですね。なぜかというとナバルの奥さんですからですね。自分も滅ぼされても当然、またナバルが死んだ後にやもめになるわけです。憐れんでくださいって言うんですよ。それで32節ですが、ダビデはアビガイルに言った。今日あなたを私に会わせるために送ってくださったイスラエルの神主が褒めたたえられますように、あなたの判断が褒めたたえられるように、また今日私が血を流す罪を犯し、私自身の手で復讐しようとしたのをやめさせたあなたに誉れがあるように、私をとどめてあなたに害を加えさせられなかったイスラエルの神主は生きておられる。もしあなたが急いで私に会いに来なかったなら、確かに明け方までにナバルには子わっぱ一人も残らなかったであろう。ダビデはアビガイルの手から彼女が持ってきたものを受け取り、彼女に言った。安心してあなたの家へ登っていきなさい。ご覧なさい、私はあなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れた。ダビデはへり下ってますね。女の言ってることが女であるからといって蔑むことなく、その賢明な言葉をに感動しているわけですよ。で、相手が誰であってもその語っていることが正しければ素直に受け入れていったということ、そして他の人たちを通して主が今語られているんだということを受け入れることができた。私たち自分が誤っているということを向きになって認めないということがありますよね。何とかして自分が正しいということを言ってしまいますけれども、ダビデはすぐさま一瞬のうちにして神の御心に立ち返ることができたわけなんですね。そしてダビデが彼女を、今から読むと分かりますが、奥さんにするんです。アビガエルのような妻は貴重です。妻が夫に従うのは、妻は夫に従いなさいって書いてますよね。夫に対して何も言わないっていうことでは決してないんですね。妻は自分の主張を押し通すために夫に語るんでは、それはまずいんですけれども、夫を助け夫に従うための意見、進言、これが主からのものであると謙虚に受け止められる夫であるかどうかですね。そして36節ですが、アビガイルがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌でひどく酔っていたので、アビガイルは明け方まで何一つ彼に話さなかった。酔いしれた愚か者に何を語っても意味がないわけです。イエス様も聖なるものを犬に与えてはいけません、また豚の前に真珠を投げてはなりませんとありますけれども、そして次に37節に、朝になってナバルの酔いが覚めたとき、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。 10日ほど経って主がナバルを撃たれたので彼は死んだ。主が撃たれた。10日という期間がありますが、聖書の中に10日という期間が出てくると、大体試される期間として出てきますね。ダビデにとってもこれは試される期間だったんだと思うんですね。あえて控えたわけです。本当は罰さなければいけないところ、罰せなければいけないところを罰しなかったわけです。1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日の時に彼が死んだわけです。ダビデはナバルが死んだことを聞いていった。私がナバルの手から受けたそしりに報復し、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった主が褒めたたえられますように。主はナバルの悪をその頭上に返された。その後ダビデは人をやってアビガエルに自分の妻になるように申し入れた。ダビデがあのはしためを思い出してくださいというアビガエルの言葉に応答しています。で、これなんか随分とできたストーリーだなって、まあ、思う人いると思うんですね。けれども私は2つの点でダビデは優れたことを行っていると思います。一つは、未亡人を王が自分の妻とするということは、当時は優れたことですね。ヤモメは当時の社会の中では非常に貧しい状況に置かれますので、彼女を救ったという意味合いもあります。もう一つは、彼女のような助言者が妻であったら、神が夫であるダビデに何を言われているかを教えてくれる人にもなるわけですね。で、次に40節、ダビデのしもべたちがカルメルのアビガエルのところに行ったとき、次のように話した。ダビデはあなたを妻として迎えるために私たちを使わしました。彼女はすぐに地にひれ伏して礼をし、そして言った。まあ、このはしためはご主人様のしもべの足を洗う女奴隷となりましょう。アビガエルは急いで用意をして、ロバに乗り、彼女の5人の侍女を後に従え、ダビデの使いたちの後に従っていった。こうして彼女はダビデの妻となった。すぐに従ってきました。まあ、かつてのリベカもですね、イサクの奥さんになるリベカがアブラハムのしもべからの誘いにすぐに応答し、翌朝にアブラハムのしもべが出ていくときに侍女たちを連れて行ったわけですけれども、間髪入れずに応答してダビデの妻になるべく出発しているわけです。ダビデはイズレールのでのアヒノアムをめとっていたので、二人ともダビデの妻となった。サウルはダビデの妻であった自分の娘ミカルをガリムのでのライシュの子パルティに与えていた。ですからダビデにそのアヒノマムとそしてアビガエル、2人の妻がいたんですが、これ44節はその前に起こったと考えられますね。ミカル、本当はダビデはミカル自分の妻にしていたんですが、それを他の男に与えたんですよ、サウルが。つまりサウルは自分の婿ではもうないんです。自分の子ではもうないわけなんです。死んだとみなしたわけですね。こういうふうに関わりを断ち切っておりました。で、次に26章ですけれども、ジフ人がギブアにあるサウルのところに来ていった。ダビデはエンモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんか。告げ口間ですね、ジフ人。覚えてますか、どこだったっけな。23章の19節ですね、にこのサウルが私たちのところにいますと告げ口をしたんですけれども、またですね、彼らはそれを行っているわけです。そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率い、ジフの荒野にいるダビデを求めてジフの荒野へ下っていったと。エンゲニの時と同じことをサウルが行っています。3000人の精鋭を率いています。覚えてますか、サウルはエンゲリにおいてはあれだけ泣いたんです。私は本当に悪を行った。 にもかかわらず全く同じことを繰り返しているんですね。本当に悔い改めって何なのかっていうのは私たち知らないといけないんです。感情じゃないんだよっていうことですね。いくら泣いて悲しんでいてもそれが悔い改めとは決してそうではない。で、私たちは自分を吟味しないといけない。同じことを繰り返しているんだったらば、もっと根深いところに自分がまだ神様に持っていってない罪があるんじゃないかということをですね、気づかないといけないですね。で、それで次に、サウルはエシモンの東にあるハキラの丘で道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデはアラノにとどまっていた。ダビデはサウルが自分を追ってアラノに来たのを見たので石膏を送り、サウルが確かに来たことを知った。ダビデはサウルが陣を敷いている場所へ出て行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。サウルは爆営の中で寝ており、兵士たちはその周りに宿営していた。そこでダビデはヘテ人アヒメレクとヨアブの兄弟でセリアの子アビシャイとに言った。誰か私と一緒に陣営のサウルのところに下っていく者はいないか。するとアビシャイが答えた。私があなたと一緒に下っていきます。いかがでしょうか。エンゲディの時よりもダビデの行動に落ち着きがあり、また大胆になってますね。サウルの陣営のところにまであえて行き、そして宿営のところにまでたった2人で行っているんですよ。圧倒的に主がダビデの味方をしてくださっているということですね。ダビデにこの神様の流れが分かってきているんです。アビガイルも言いました。主によって命の袋にしまわれているよと。そして主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられると。で、このことを彼はその流れの中で確信し、こういう大胆な行動に出ているわけです。で、7節、ダビデとアビシャイは夜民のところに行った。見るとサウルは爆炎の中で横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵士たちもその周りに眠っていた。アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に血に刺し殺させてください。二度することはいりません。しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられよう。この会話もですね、二章手前のエンゲリと全く同じですね。でも、もっと具体的なことを今度はダビデはここでは話すんですよ。10節、ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ。サウルが撃たれることをダビデは確信していました。ある意味でサウルに対するわだかまりが彼にはなくなった可能性がありますね。多くの祈りを捧げました、ダビデは。そして主の真実をずっと見てきました。それでサウルが主の手の中に陥るということを確信したんですね。で、11節、私が主に油注がれた方に手を下すなど主の前に絶対にできないことだ。さあ今はあの枕元にある槍と水差し等を取っていくことにしよう。こうしてダビデはサウルの枕元の槍と水差し等を取り、二人は立ち去ったが、誰一人としてこれを見た者も気づいた者も目を覚ました者もなかった。主が彼らを深い眠りに陥れられたので、皆眠りこけていたからである。主が彼らを深い眠りに陥れられた。このことによって今槍と水差しですね、大胆にそれを取っていくことができたわけなんです。ダビデは向こう側へ渡っていき、遠く離れた山の頂上に立った。彼らの間にはかなりの隔たりがあった。そしてダビデは兵士たちとネルの子アブネルに呼びかけていった。アブネル、返事をしろ。アブネルは答えていった。王を呼びつけるお前は誰だ。ダビデはアブネルに言った。お前は男でないか。イスラエルの中でお前に並ぶものがあろうか。 お前はなぜ自分の主君である王を見張っていなかったのだ。兵士の一人がお前の主君である王を殺しに入り込んだのに。お前にやったことはよくない。主に誓っていようがお前たちは死に値する。お前たちの主君、主に油注がれた方を見張っていなかったからだ。今主の枕元にあった王の槍と水差しがどこにあるかを見てみよう。ダビデがアブネルに呼びかけてるんですね。まあ、相棒のような存在ですね。あの新月祭の時には、サウルとヨナタンとアブネルとダビデが食事をしていましたね、4人でね。でサウルはそれがダビデの声だと分かっていった。我が子ダビデよ、これはお前の声ではないか。ダビデは答えた。私の声です王様。そして言った。なぜ我が君はこのしもべの後を追われるのですか。私が何をしたというのですか。私の手にどんな悪があるというのですか。王様、どうか今このしもべの言うことを聞いてください。もし私に歯向かうようにあなたに誘いかけられたのが主であれば、主はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょう。しかしそれが人によるのであれば、主の前で彼らが呪われますように。彼らは今日私を追い払って主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に使えようと言っているからです。どうか今私が主の前から去ってこの地を地面に流すことがありませんように。イスラエルの王が山で車庫を追うように一匹ののみを狙って出てこられたからです。演技と同じような訴えをしているんですけど、内容がもっと深くなっているですか。今もしこれが主であれば、私はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょうとこう言ってます。で、人によるんだったら主の前で呪われますようにと言ってる。だからダビデの気になっているところは、主の前においてサウル王よ、そして私は、このように主においてどうなのかということが一番気になっているわけなんですね。私たちが行っていることというのは全部神に見られているんですね。その中において良心を清く保っているかどうかということを判断基準にしているわけなんです。で、もしこれが出てきているのが主によるものだったら、サウルが主に捧げる捧げ物は受け入れられるであろうと。もしかしたら自分自身が何か悪いことを行っていて、サウルに追われるということを神がお許しになっているという可能性も彼は言っているわけなんですよ。それでもしそうであれば、サウルが行っていることっていうのは神様の前に受け入れられると。そしてもしそれであったら、私は神からの懲らしめを受けているんだということで甘んじて受けることができる。で、こうやって彼は自分の心を探っているんですね。第一コリントの11章の31節に、しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと言っています。けれども、もしダビデの側に不義がない、一方的にサウルが危害を加えているのであれば、話は別だよということです。で、私たちはとかくですね、誰々が行ったから、悪魔が行ったって、こういうふうに罪を犯した後に話すんですよね。でもそれはできないんです。ヤコブの1章の13節14節に、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑されることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられ、誘惑されるのです。人によるものだったら呪われるようにとダビデが言いましたけれども、罪を犯すっていうのは自分によるものなんですよね。人によるもの。だから誰かがここに行わせたっていうことを言うことはできないわけなんですよ。で、ダビデの心からの訴えが書かれているのが次の言葉です。彼らは今日私を追い払って主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に使いよと言っているからです。主の前に呪われるようにとダビデが言った理由というのが、ダビデ自身が譲りの地、神様が与えてくださったこのイスラエルの地の中にサウルが追うことによっていられなくしているということが呪いに値するんだよって話なんです。 主がおられるところにいることができない、主が約束しているところにいることができないようにさせるのが迫害者と呼ばれます。信仰者が神様の約束されているところにとどまることができないようにする、信じていることに攻撃を加える、信仰生活に必要なもの、祈りや聖書をその人から覗こうとする、教会に来させないようにする、いろんな働きがありますけれども、それが今サウルがやろうとしていて、結果的にダビデに対して他の神々に使えよと言ってるのと同じなんだと。外国に行ってしまってる、敵のところに行ってしまってる、そこの神々に使えるようにさせてしまうではないかということなんですね。でダビデはそれで苦しんで悩んでるんですよ。一度モアブの王様に自分の両親を渡して託してですね、でそのそばの要害にいたところで、ガロという、預言者が来てる、ユダの地に戻りなさいと。ユダの地に戻ったらすぐ戦いが起こるんですよ。だから神様のところにいようとすると戦いが起こって、けれどもゆっくりとしたいんだったらば外国に行くしかない、でも妥協するしかない、他の神々に仕えるしかないと、その葛藤を今ここで言っているわけですね。サウルは言った、私は罪を犯した、我が子ダビデ帰ってきなさい、私はもうお前に害を加えない、今日私の命がお前によって助けられたからだ、本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯した。ここにサウルの生涯のまとめの一言と言ってもいいかもしれませんが、私は本当に愚かなことをした。何が愚かだったのか、それは王として神から召されて選ばれたにもかかわらず、その召しに応答せず反対のことを行い続けた。だったら初めから選ばれなかった方がマシだったわけなんですが、それが愚かだったんです。今朝学んだ読んだところで第二ペテロの一章がありましたよね。でそこで十節に、ですから兄弟たちをますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことを確かなものにしなさい。イエス様を信じて、それがもう選びであって神の召しなんですけれども、それをますます熱心に確かなものとしていきなさいと。でも反対のことをしているとどうなるかっていうのが、同じペテロの手紙、第二の手紙のですね、2章の20節21節に書いてあるんですが、主であり救い主であるイエスキリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。サウルの生涯がまさにこれでした。召される前の状態の方が今の状態よりももっと良かった、神、その選ばれなかった方が良かった。でまた再びサウルがここで罪を犯したという言葉になって、この空疎な言葉、虚しい言葉になっています。ちょうどパロもモーセに対してですね、私は罪を犯したって言ってるのと同じなんですけれども、で22節でダビデは答えていった、さあここに王の槍があります、これを取りに若者の一人をよこしてください、主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださいます、主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくありませんでした、今日私があなたの命を大切にしたように主は私の命を大切にしてすべての苦しみから私を救い出してくださいます。ダビデはここで必死になって守っていたものが良心を清く保つ、サウルを殺すということをして神様の前で、汚れたものになるというか、この心に傷を負ったものになりたくなかったということであります。神様の恵みの中にとどまり続けるには、こういう良心を清く保っていくという作業が必要になってきます。ダビデはサウルから救われたことで、詩篇で18篇の25節と26節でこう言ってますが、 あなたは恵み深いものには恵み深く、全きものには全くあられ、清いものには清く、曲がったものにはにじ曲げる方。恵み深いものには恵み深く、だから似たような言葉イエス様も言われましたよね。憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからです。神を恐れるがゆえに私たちは人に憐れみの行いを行っていくわけです。仕返しをしたくても、いや神を恐れているから、そしたら私たちも憐れみを受けるんだよと。で次に29節で、サウルはダビデに言った、我が子ダビデ、お前に祝福があるように、お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功しよう。こうしてダビデは自分の旅を続け、サウルは自分の家へ帰っていった。先ほどサウルは帰ってきなさい、私はもうお前に害を加えないとは言ってるんですけれども、当然信じられないわけですよ。前もですね、ヤコブがエサウと再会して、エサウが私と一緒に帰ろうよと、セイルの地に帰ろうよと言ったんですけれども、ヤコブはまあその時はね、ああ行きます行きますって言ったんだけど、結局元いた故郷に戻ったわけですよね。同じですね、仮にですねヤコブがその時にエサウのところに行ったとしてもですね、もう神のことには無頓着なエサウと神の約束を主体求めているヤコブが共に暮らすことなどとできないんですよ。確執が起こるのはもう必然なので、同じです、サウルとダビデも同じような状況に今いるわけですね。でこうやって旅を続けているダビデなんですが、さっき訴えたサウルに訴えていた言葉、言って他の神々に仕えよと言っているからです。これをダビデは27章でやっちゃうんですよ。一節から、ダビデは心の中で言った、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう、ペリシテの地に逃れるより他に道はない、そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう、こうして私は彼の手から逃れよう。そこでダビデは一緒にいた600人の者を連れて、ガテの王マオクの子アキシのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちはそれぞれ自分の家族とともにガテでアキシのもとに住み着いた。ダビデもその2人の妻イズレエル人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒であった。家族も一緒に行ったということを強調しています。ダビデがガテへ逃げたことがサウルに持たされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。ダビデはアキシに言った。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住ませてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。そこでアキシはその日ツケラグをダビデに与えた。それゆえツケラグは今日までユダの王に属している。ダビデがペリシ人の地に住んだ日数は、1年4ヶ月であった、まあ、今朝このことについてお話ししましたが、ダビデは疲れてました。で、サウルから追われていることに疲れていたことだけではなく、断るごとに主に助けてくださいと願い出ていくことにも疲れていたと思うんですね。でこう言うとですね、こういう発言すると驚くかもしれませんけれども、これが落胆なんですよ。落胆、がっかりしている。主が何度も何度もダビデを助けてくださっているんですが、また呼び求めて行かなければいけないのかというふうに思うわけなんです。でもやっぱりこの27章で、次回は28章以降学びますけれども、そこで分かってくるのは、でもやっぱり酒どころは主ご自身なんですよ。この方以外に酒どころはないんですよね。その営みをやめてしまったダビデがここにいると。で、1年4ヶ月の間ここにいたんですけれども、ダビデはたくさんの詩を残して、詩編の中にたくさん入ってるわけですが、この時期のダビデの歌っていうのはゼロなわけです。 サウルから追われている時の祈り、または後にバテシバと貝の罪を犯してウリアを殺したという罪の後に悔い改める祈り、またアブシャロムに追われている時の祈りあるんですけれども、ここはないんですよね。主に顔を向けていなかった、地面に顔を向けているような状態です。で、表向きは平穏を取り戻してるんですよ。家族にも妻にも平穏な生活を与えたいと彼は思っていたでしょう。どうですか、平穏に暮らさせたいよね。みんなも平穏に暮らしたいですよね。いや楽ですよ、もう教会来ないでください。平穏になりますよ多分一時期は。今だけ取ってね、なんかマスコミだったら今の発言だけ取って、あ私は今あえてそう言って、それは今ダビデの心の中で起こった動きだったわけですよね。で、ツケラグというところにこの暮らしてます。これユダの相続地にあるんですけれども、当時はこのペリシテ人のこのアキシュの支配の中にあったわけですね。で、それでそこに住み始めました。ダビデは部下と共に登っていって、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシュルの方、エジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。このシュルっていうのはそのシナイ半島のこの北部のところですね。ダビデはこれらの地方を撃つと男も女も生かしておかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、それに着物などを奪っていつもアキシのところに帰ってきていた。アキシが今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつもユダのネゲブとかエラフメール人のネゲブとかケニ人のネゲブとかを答えていた。そのアマレク人であるとかは彼らは異邦人なわけですよね。けれども嘘ついてユダヤ人が住む、またはユダヤ人と味方している異邦人、ケニ人とかですね、そこを襲ったんだと。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らがダビデはこういうことをしたと言って自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシ人の地に住んでいる間いつもこのようなやり方をしていた。アキシはダビデを信用してこう思った。ダビデは進んで自分の同胞イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべになっていようと。嘘をつくと塗り固めがこうなります。ダビデの中では妥協、打算があったと思いますね。今朝も話しましたが、イスラエル人には手を下してないわけですよ。でも虐殺であることに全然変わりはありません。で、私たちもいやこれはやっていないからって言って罪を犯されてるのはあるんですよね。これはここまでひどいことはやってないと、自分で物差しを作ってそれで自分をなんとか保っていこうとするんですけれども、そこで終わらないのが罪なんです。今日は2節まで読みます。28章のか、その頃ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして軍隊を招集した。アキシはダビデに言った。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているのをよく承知していてもらいたい。ダビデはアキシに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシはダビデに言った。よろしい、あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。わかりますか、同胞の民にを殺したくないと思っていたんですけれども、それでやっていたダビデがなんと今はイスラエル人と戦うということを進んで行っている姿に変わっているわけなんです。これを神様が興味深い方法で歯止め、やめさせることを次回学んでいきますが、結局ダビデはイスラエル人を殺すことをしなくて済んだんですね。でもかなり彼は押して何とか行こうとするんですね。これがちょっと楽になりたいと思ってこの世の中にあるものと一緒になってしまう結末であります。 で、今こうやって私教えてますけれども、自分にも教えてますっていうか、教える時はいつも自分に教えた後に話してるんですけれども、神様は真実な方だっていうのを忘れちゃいけないですね。最後に読みたいのがエレミアの書いた哀歌ですが、エレミア書の後ですね、哀歌の3章の22節、23節、また24節もそうですが、お読みしますね。私たちが滅びせなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。3章の22節から24節です。もう一回読みますね。私たちが滅びせなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは何ですか？尽きないからだ。私たちは途中で自分たちの方で、あ、もういいですって言ってですね、流れてるなんか水道水で蛇口ひねってまたなんか止めてしまうようなことやっちゃうわけですよ。憐れみの蛇口をですね、止めちゃうんですね。でも私たちが開いている限り、神様は流してくださいます。それは朝ごとに力強い、主こそ私の受ける分です。私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。だから主の憐れみが尽きない、憐れみを私たちが経験するときに、私たちはまた一日主を待ち望む力が与えられるわけなんですね。落胆するときに罪を犯していってしまう、でも神様の約束を思い出してください。そして今朝学んだペテロ第二にある言葉、あらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には、なんだっけな、忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を付け加えなさい。これらのことをしていたら近視眼になったりすることはなく、つまずかないで身を豊かに結ばせることができるよう、お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが与えておられる慰めと憐れみの言葉を感謝いたします。あなたの憐れみは尽きないのですから、主よ、私たちが陥ってしまっている罪、どこから落ちたのか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさいとあなたは言われました。どうかこれに私たち今応答したいと思います。神様、憐れんでください。ごめんなさい。今心をあなたが入れ替えてください。また入れ替えたいと願います。そしてこの1週間、先週とは違った正しい心で良心を清く保った生活を歩むことができますよ。今まであなたに委ねてなかった部分を委ねていくことができますように、助けてください。私たちの心を探ってください。私たちの心を知ってください。傷ついた道がないかどうかを調べてください。そして常しえの道へと私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。